グランフォンブラン、素晴らしい白色、国立近代美術館像、藤田嗣治。1945年、カオル空挺隊、敵陣に強行着陸、奮戦すの絵画を見て、私はあなたの1945年の絵の中に飛び込んでいった。まるでカオジロムササビが軽々と飛ぶように、カオル空挺隊の輸送機の扉が樹洞のように大きく開いた。隊長が言った。飛べ、ムササビのように。樹洞から飛び出すと、暗闇の中、レーダーで敵を探す。右肩をちょっと上げて、レーダーの波動の角度を調整する。天皇の意志で銃剣を突き出し、米兵の胸を正確に突き刺す。親愛なる藤田嗣治先生、呼んでいいですよ。私はタイヤルのワリス、ブヌンの武君、アミの式、あるいはパイワンのラカイです。私たちは皆万人、獣の敏感な肌を持っています。ちょうどあなたがパリで獣のような奇抜な出で立ちをしていたように、あの敏感な嗅覚、台湾の植民地とあなたが必死にもがいていたフランスで、私たちは、分かっているように、私たちは、第三の道を歩いていました。私は獣になって自由自在に山を登り、谷を越え、自由自在に密林を駆け巡るのが好きだ。これまでイデオロギーに従ったことはなく、草木や鳥獣と分け隔てなく暮らし、月と太陽、そして風が吹く獣の国、戦士時代の生活のままに私たちは快適に過ごしてきた。藤田先生、あなたは猫に倣って獰猛な猫になり、人間の国で自由自在に生きている。そうですよね。ヨーロッパから起こった戦火はアジアにも飛び火しました。1940年7月にあなたが台湾に来たことを覚えています。亜熱帯の太陽が照りつける南方にやってきたのだ。パリでの恐ろしい空襲もあなたを怒らせはしなかった。世界がまさにあなたのような快活な刀剣を求めていることを感じ取ることはなかったのです。あなたの天才を無視した日本に戻り、我が民族を武力で打ち砕いた陸軍省に戻り、聖戦画家になった。藤田先生、どうして私をフィリピンの密林の戦地に描き込んだのですか。ああ、ついには大東亜共栄圏の帝国に囚われの身となり、山口芳春、向井純吉、小早川厚四郎、伊原宇三郎、鶴田五郎らと共に立つことを選んだ。聖戦画家の汚名はあなたを古くからの友、ピカソ、バンドンゲン、モディリアーニから 遠ざけてしまった。私は五人のラフの乳白色の肌を思い出す。まるで月の光が村の愛する女性の体に降り注いでいるようだ。私が密林の決戦でキロを失った時、黒ずんだ死体と砲弾で蹂躙された戦場で、脳裏には山林のグランフォンブランが立ち上ったのです。戦争の旗振りとなったことをきっと後悔しているでしょう。藤田さん、エデンの園のアダムとイブが禁じられたリンゴをこっそり食べたのです。無表情な子供が戦後の世界を見つめています。あなたが羞恥心と罪悪感を抱いているのを私は感じます。私の名前は靖国神社で朽ち果てるだけです。あなたは1968年に異教のパリに骨を埋めましたが、私も異教の美術館の地下室の奥深くに眠っているのです。親愛なる藤田先生、あ、いや、親愛なる藤田さん、2021年の世界と向かい合って、あなたは大丈夫ですか？